黙示録の第一章の一節から三節を愛読いたします。ヨハネの黙示録第一章一節から三節。イエス・キリストの黙示。神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いである。時が近づいているからである。天の父様、聖書の最後の書簡を共に見てまいります。難しいところもありますけども、主がこの22章にわたる御言葉を通して私たちに信仰に固く立って証しするように進めておられますので、世の終わりまで、主が再び来られる時まで、私たちが立ち続け、また主を証し続け、主の業に励み続けることができるように力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。エゼキエル書に続いて、黙示録に入ります。今日は黙示録の序論として全体像を、聖書全体の中から、そして黙示録の全体を共に見てまいりたいと思います。旧約聖書はその土台としてモーセ五書があり、そして歴史、主の働かれた後を明かしする歴史書が続き、その後に、信仰生活の具体的なことを教えている書章があり、そして神様のビジョン、そして神様がどのようなご計画を持っていらっしゃるかを示す予言書を持って新約聖書に続いています。そして新約聖書も形は違え、同じ構成をして、編集されています。四つの福音書は、この新しい契約の土台であります、イエス・キリストの御業が、そしてその教えが記されています。そして、このキリストの救いが、どのように広がっていき、また実を結んでいったか、その歴史を記しています使徒の働きが続きます。そして、旧約では信仰生活のさまざまなことは知恵の言葉によって、また詩によって、伝えられていましたけれども、新約聖書では手紙という形で信仰生活の具体的な教えがされています。そして最後の書簡、黙示録は、神様がこの世界をどのように見ておられ、どのように導いて行かれるかを証ししています。預言書の多くに幻が示されて、そして当時の預言者は、それが具体的にどのようになるかは分かりませんけども、見たまま聞いたままを語りました。そしてやがてそれが実現したときに、その意味が初めて分かったという部分が多いです。旧約聖書は その予言においてはキリストとその先まで、黙示録が、示されたのを、予告編のような形、黙示録自体も予告編みたいなんですけども、その、前触れのような形で、書かれていますけども、黙示録も同じように、旧約の成就した教会の部分は別として、それから、これから後起こることを神様にビジョンを持って、視覚的に示されて、それをできるだけそのまま、ご聖霊の導きを通して正確に書き記しています。そして、最後の、書物というわけで、創世記から始まって、その前のユダの手紙までを総動員して、記されている神様のご計画が、最終的にどのようになるかということを、示していますので、黙示録を学ぶためには、新約のみならず旧約も含めて、すべての、予言を、総動員して、そしてそれを正しく読み解いていく必要があるかと思います。というわけで、聖書の学びの集大成の、学びになっていくかと思っております。さて、この書が書かれた、背景は、ヨハネ自身はもう晩年を迎えていました。そして、迫害によって、流刑にされていました。その、ことが一章の九節に書いてありますね。九節を読みいたします。私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものであり、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスという島にいた。そこは、流刑地で、強制労働をさせられているような、場所です。エペソから、南西90キロ、という、ところにあります。流刑の場所でした。当時はドミニアヌス帝による、迫害が、起こっていました。そして、一章の四節に、アジアにある七つの教会でと絵とあります、小アジアにあります七つの教会への励ましの手紙として、記されました。そして送られました。この流刑の地でちょうど、エゼキエルがバビロンの捕囚の地で死の栄光を見たように、この流刑の地でヨハネは死の栄光の臨在を示されて、そして神様がこのご自身の教会についてどのように見ておられるかを最初に言葉を持って告げられて、それを記します。そして、4章から、これから後のことを、パノラマのように、示されて記していきます。4章の1節をお読みいたしましょう。その後私は見た。すると見よ、開かれた門が天にあった。 そしてラッパのような音で私に語りかけるのが聞こえた。あの最初の声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そうと。このように、ヨハネの黙示録はもう初めから終わりまで幻の書です。旧約聖書には、イザヤが見た幻があり、またエゼキエルが見た幻、それはこれまで見てきました。またダニエル書の後半にも神様が今後の歴史の計画について、救い主の王国の完成までをまた別の形で示されました。そしてゼカリア書の終わりの部分も幻によってイスラエルの将来が描かれています。ご聖霊によって映像として、そして他の人は見ることができない映像として、そして聞くことのできない言葉によって語られて、神様のご計画を示されたのです。世の終わりについてそのように映像で示されるだけでなく、新約聖書はイエス様の教えによって、言葉によってあらかじめ告げられました。また、新約の手紙においても主は、パウロ、ペテロ、また、ユダ、に、それら記者を通して、終わりの時代どうなるかということを、文章で、明かししています。私たちは黙示録を読むときに、旧約の予言もそうですけども、象徴として示された、将来の予言は実際起こるまで、秘められていました。ですから、大まかなイメージしかわからなくて、細かなことを詮索しても、実際起こってみると外れていたことばかりです。私たちは無理に解き明かさずに、そのイメージを受け止めるに留めておきましょう。また、聖書はご計画を出来事において予表することも多かったです。救い主イエス様の働きについても様々な出来事が、また人物が重ね合わせて、あらかじめ示されてきました。アブラハムの生涯、また、族長ヨセフの生涯、出エジプト、そして捕囚からの帰還などを通してです。そして、世の終わりに出てくる、天変地異、あるいは、迫害や反キリストについても、まだ最終的なものでなくても、それの予表のような人物や出来事も、繰り返し出てきます。そしてもしかして、そうかなと思ったら実はそうでなかったということがあります。イエス様はその時がいつかわからないと、はっきり言えることは、福音が全世界に述べ伝えられてから終わりの時が来ますと、ある通りです。そういう意味で、世の終わりは近づいてはいますけど、まだ来ていません。また、再臨の時は、目に見える形で主は来られますので、ですから、私たちは、その印をはっきり見ることができます。黙示録は不思議なことですけども、一章に戻っていただくと、 3節の言葉ですね。この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを守る者たちは幸いであると、こう教えられまして、私たちが守るべきことについては象徴ではなくて明確に書かれています。ですからこのことについてははっきりと理解して守ることができます。そして励まされることができます。ですから幻についてはイメージで大まかに、そして教えられていること、勧められていることについてははっきりと受け止めて実践するというスタンスを持って読んでいくと、黙示録は変に悩むことなく益が出る、得られる書物です。こうしてこの書はイエス様がすべてを支配し救いを完成されることを私たちが確信して、そして具体的な指針をいただいて困難な時代にしっかりと信仰を保っていけるための励ましを与えるように書かれたのです。黙示文学というものが聖書以外に同じような形式で書かれていますけれども、これは迫害を逃れて分かる人だけ分かるようにというふうに書かれたものです。黙示録は黙示文学の形をとっていますけれども、しかしそれは神様の霊感によるものです。形はそうであっても聖書そのもの、神の言葉そのものです。ある意味それをはっきり書いてしまうと逆に曲解されてしまう危険がありました。確かにクリスチャンしか、そして旧約聖書から新約聖書まで全部知らないとピンとこないところもたくさんあります。ですから神様が隠されてるんですから、黙示文学は分かる人には、分かる仲間には分かるように、そして他の人には分からないようにとありますけども、確かに聖書と信仰生活を重ねるとピンとくることはたくさんあるにしても、神様は生徒たちもこの象徴の表現が分からないように、その時が実現するまでに書かれていますので、黙示文学を読み解くみたいに詮索はしないようにしたいと思うのです。さて、アウトラインについて、ざっくり見てみましょう。ここにありますように一章が、この、予言の、背景であります、序論が記されています。そして、2章3章に7つの、教会への、励ましと叱責が、記されています。これは実際にあった教会です。エペソ、スミルナ、ペルガモ、ティアテラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオデキアの教会。褒められている教会。褒められているけども、叱責される教会。そして、叱責が多い教会とありますけども、私たちは、褒められる教会を目指していきたいと思います。その褒められる条件は決して、もう立派な働きをしたとか、そういう強いとか、大きいとか関係なかったんです。ただ信仰に固く立って忠実である教会が褒められています。そして4章から19章まで、やがて地上に下される裁きを象徴的に まあ、観覧の時代ですね。まず、ここに記しましたけども、七つの封印、そして、七つのラッパ、そして七つの鉢と、だんだんと、厳しい裁きが及んでいきます。その封印を解くことができるのは、子羊キリストでした。これらすべて神様のご支配とご計画の中で起こることを私たちは覚えていましょう。この裁きの間に、しかし、召された、生徒たちは主の栄光の中で、賛美しています。そして、やがて、キリストは生徒たちを、引き連れて地上で支配を確立されます。20章にサタンを裁いて、そして、千年間、地上に、完全な支配を確立することが予言されています。生徒たちはこの千年間をキリストと共に治めます。そしてその後に最初の復活に預からなかったすべての人が蘇らされて、最後の審判が行われます。命の書にイエス様を信じて名が記された者は決して裁かれることはありません。しかしそれ以外の方はそれぞれの行いに従って裁かれます。そして21章、22章、ちょっと開いてみましょうか。よく惹かれるところですけども、新しい天と新しい地が、できまして、そして聖なる都が、天から下ってきます。21章の1節から4節を読みいたします。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。これ以降、天国の完成した素晴らしい姿が明かしされます。それはエデンの園がそのまま完成したような素晴らしい場所です。そして最後にはイエス様がご自身を待ち望むようにと、必ず約束を果たすということを告げ、そして聖書の言葉は一つも落ちることがない、すべて真理だから、それを固く守るように、固く信じるようにと励まし戒めています。そして最後、主はすぐ来ると言われ、生徒たちが主を早く来てくださいと呼び求め、そして最後の言葉、主イエスの恵みがすべてのものと共にありますようにとの祝祷を持って終わります。私たちも礼拝の時に祝祷を捧げますけども、 それは祝福の祈りとともに救いの完成を願う祈りです。こうして天地創造から人類が堕落し、そしてさまざまな罪の中で神様が ご自身の計画を実現し、約束の救い主を使わし、十字架の贖いを成し遂げられました。そして教会が全世界に福音を述べ伝え、そして困難に耐える中で福音が伝えられ、そして終わりの時が来ます。神様は力強く裁きを行い、御国を完成されます。このことを覚えて、今私たちが主にあって仕えている労苦は決して無駄でないことを覚えましょう。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように、ありますように。これが聖書の結語です。天の父様、これから私たちは新約最後の、聖書最後の書簡を見てまいります。神様のご計画は私たちが捉えきれないほど偉大なものですけれども、約束が必ずなることを、どうかこの黙示録のメッセージを通して確かなものとできますように導いてください。あなたの導きにお委ねして、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。